This is Baba Boshi Station. Baba Boshi by Love Peace Club. インターネット番組バーボーシー北原みのりです。今日は戦争特集。私は今日は祖母の家に来ています。祖母は1925年生まれ、今年82歳なんですけれども、その祖母は東京に終戦の年に20歳で東京にいたんですね。で、東京大空襲もあっているし、その時代どんな空気だったのかっていうことを聞いていきたいなというふうに思ってます。皆さんもおばあちゃんやおじいちゃんやお父さんやお母さんや、ね、近所のおばさんでも戦争の話というのを聞いてみたことはありますか？なかなかね、その過去の話っていうのであまりいい思い出はないことをどういうふうに聞けるのかっていつも考えることなんですけれども、祖母のその戦争時の思い出というのをきちんと聞いていけたらいいななんてことを思ってます。インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてください。戦争が始まった時に、始まりましたっていうニュースが流れた時にどんなことをおばあちゃん思いましたか？
いや、みんなとただ話してるの聞いてましたよ、うん、
まさかその東京の空の上に爆弾が落ちてくるなんて思わなかった？
思わない、そういうことは全然思わないね。思わなかったよ。
それまでの戦争でその東京に爆弾落ちてくることなんかないもんね、
うん、みんなもそう思ってたんじゃない？そのところはね、その深刻な思いはしてないよ、
うんうん、本当にじゃあ直前までギリギリまで、
そう、いや自分たちが、ね、直接当たった時だけだよ、
うん
はあ、あれが本当にだんだんこっちも焼ける、焼けるようになるかしらっていう口に出し始めたからだよね、
うん
うん、みんな深刻。それで本庄ね、深川あの日焼けて、あれが一番みんなショックだったんじゃない、
うん、
それから深刻になったんじゃない？みんな真剣に考えたんじゃないの？
やっぱりその見た時の空気とか焼夷弾が落ちてきた時のその光景とか、そういったことをおばあちゃんの口から改めて聞くと、どんな怖かったのかっていうことをなんかね、やっぱ思いました。で、東京は昭和17年から戦争が終わる昭和20年8月15日までアメリカ軍が東京の空に来て空襲をね起こしたんですけれども、一番ひどかったのがさっきおばあちゃんが言ってた本庄の空襲というのは、3月10日雪が積もった日、墨田区を中心に焼夷弾を落とすはとにかくすごい空襲があったんですね。その時に亡くなった人は一晩で10万人と言われています。焼夷弾がさ、爆弾が空から落ちてくるってのすごい怖いじゃない、
うん、それは確かよ、
すごい怖いことじゃない、
うん、それは中野 に、うん、にあたまたま着替えを取りに行って、うん、そこへ泊まる、
うん
ね、そこの大家さんのうちの部屋を借りてたんだからね、うんうん、でその時に空襲になって、もう飛行機がもう落ちてくるのも分かるくらいだったの、
飛行機から落ちてくる、飛行機が落ちてくる、
飛行日本の飛行機が落ちてくるの、落ちてくるの、
空で戦ってるの、
そうそれでもう向こうの飛行機が今度、うん、焼夷弾どんどん落とすでしょ、うん、だから結局は私が疎開した荷物のところもやっぱり焼けちゃったの。
当時はその中野はやっぱ東京の田舎っていうところだったから、
でほら、うん、大宮公園ってのがあったでしょ。
大宮公園どこ？
中野に。
中野に、ああそうなんだ。
中野ずっと
全然知らないな。
そこへね、乳母車にね、うん、ある程度の焼夷弾が起こったから、うん、荷物を出して
車に入れて、
そう入れてそこの奥さんとに一緒に逃げた。
でも歩いてる時も爆弾どんどん落ちてくる。
そうそうそう、それで、うん、自分の体が雨が降ってきたわねっつったら、うん、雨じゃないわよ、なんだか臭いわよっつって、うん、それでそこの奥さんがこれガソリンじゃないっつって、
うん、焼夷弾を落とす前にそしたら空からガソリンを落として、うん、で爆弾落として、
うん、だっていうこと
でね、ですぐに火事になるんだよねきっとね、
焼夷弾だからね、うん、もう焼夷弾起こったら、うん、もうその辺燃えてるからね、うんうんうん、それで、うん、それでなんかその公園に行ってもう人と口聞くこともできなかったわね。ぐったりになっちゃって
ぐったりして、
うん、もううちがないんだから焼けちゃ
った。普段は空港、空襲は来るでしょ。その時は防空壕に入りなさいっていう風に言われるの、う
ん、いや防空壕ちゃんと入るのも訓練されてたからね。
毎日その訓練というか、
最初はもうリレー式みたいな、うん、なんかそういうような、それで縄で編んだ、うん、ほうき、うん、あれでパタンパタンやった記憶あるわね。
何のパタンパタンって、あの火を、
そう、うん、うちの周りだとかなんかをね、うん、
そういう練習、
水、うん、
水で
やったこ
と、パタンパタン
って、そういう記憶あるよ。
へえ、そうなんだ、うん、それ防空壕の中ってどのぐらいの広さなの？
防空壕の中はね、うん、一軒ぐらいの防空壕でもって、うん、首、これね、
ふすまが、
は
そうだよね、ふすまが1軒だから180センチぐらいだよね、きっとね、180センチぐらいの入り口、
うん、広さ、うん、なんか入り口は三尺ぐらいなもんで、うん、それでそこへ入るとそこ、うん、みんなほら通路に、
うん、細長い感じの、
うん、だからみんな2人ずつ並んで入る、
うんうんうん、深さは結構あるの？
うん、首を、頭をちょっとこう下下げるくらいにして歩けるね、うん、
祖母が住んでいたのは当時千代田区の神田というところでした。そこから少し離れた中野に自分たちの荷物を置いて暮らしていたんだけれども、そのもういろんなとこだよね、千代田区でも江東区でも中野でも、本当に東京全土をアメリカ軍はやってきて、飛行機から実際に機関銃で撃って人を殺したりとか、祖母が言ってたように油を落として焼夷弾を落とす、で火事にさせるっていうような方法を取っていました。でそれに対してアメリカ軍は民間人を殺すためではなくて軍事施設を、ね、崩壊するためだっていうようなことも話しているんだけども、明らかに子供や女の人ね、戦争に行かない老人がたくさん殺されたんですよ。で祖母はそういった自分の目の前にボンボンボンボン、ね、焼夷弾が落ちてくる、そういったところに立っていてどういうことを思ったんだろうかということを聞いてみました。空襲があった時は今までのよりも一番大きな空襲だったでしょ。
そうそう、
でばあちゃんのいたその千代田区とかはそれほど被害はなかったけども、やっぱりすごい大きな爆弾がいっぱい。
それはね、その時は雪が一尺ぐらい30センチぐらいね降って、それで、その時焼夷弾がいっぱい落ちたのよ。それで道路だって雪積もってるんだからね、東京でも珍しく雪が積もったのよ、うん、でそこへ焼夷弾が落っこったからね、すごく綺麗だったの、うん、白いところへね、赤い焼夷弾が落ちたから、うん、私立ってたもんね、立って
た、
見惚れた、本当に見惚れた。それで自分の家がね、お手洗いのお便所に落っこったので消したんだけども、そのお便所に落っこったのだけが一発、 分かんなくてね、うん、それでそのうちが燃えちゃったの。
うちが燃えるってすごいことだよね、
うん、もうあっちこっちが火がね上がってね、あれは本当に。
その後東京の空襲はますます激しくなっていきました。祖母の記憶の中では日にちのことはもうはっきり覚えていません。それでもその日何を見たか、自分が何をしたかということは60年経った今でも鮮明に覚えています。それでじゃあおばあちゃんはその、まあ、千葉に疎開する前に東京にずっといたから、あの東京大空襲もあってるんだよね。
ああ、その本庄やなんかのね、うん、あれはすごかったね。私その時四ツ谷に泊まったんだわ。それで、電車がないから四ツ谷から神田まで歩いてきた、うん、麹町あの球場の前通ってね、うん、
その時にあの歴史の本とか読むと江東区の方ではものすごいたくさんね人が亡くなってるじゃない。
本庄の方の焼けた人たちだよね、うん、みんな裸足でね、あの普通の人じゃないよね。あの布団の焼けたのをから、ね、背負って歩いてくる、そういう人たちが何人かを見て、本当にもうそういう時はかわいそうも何もなかったよね、
うん
うん、ただ見てるだけでね。で自分はあ、ともかく会社行かなきゃいけないっていう気持ちでね、行ったでしょ。
私がおばあちゃんの話でね、あのすごく印象残ってるのは、そのおばあちゃんがあの、まあ、空襲の大きな空襲の後に死体を運ぶで来るじゃない。その人たちをあのどこかに埋めに行くの、それともどこか
に焼きに行くの
ね、
うん、
上野の山って言ってたっけ。
いやそれはその場所は知らない、場所は聞いたけども全然もう忘れちゃってる、うん、
その運びに行く時にあの人をあのおばあちゃんがチェックしてたっけ。
そうあのね、何人ってあのあれをあの 言ってくるのよね。それで なんかねあのこういうカードみたいなものにね、うん、あの書く向こうでもちゃんと書いてがあるんだけども、またこっちでも書いて、
うんうんうん、
それ持たせてやるのね、うんうん、持たせるんじゃなくて取りに来る人がいたのよ、うんうん、
そういう仕事が、うんまあ、あったんだね、うん、それは民間の人たちがやってたのかな。
いや自動車屋だったからじゃないの、
うんじゃあその時におばあちゃんはたくさんの亡くなった人の体を見たんじゃない。
うん、それこそ、鉄道 あので電車が走る枕木ね、うん、あれを積み重ねたように積んでトラックのに積んであって、それがきちっとしてだから気持ち悪いも何もなかったよ。
たくさんのじゃ人がそのもうまっすぐになって本当、ま、丸太みたいな形で並べられるわけだよね、
うん、そう積んでこうあったの、うんうんうん、それで何シートみたいなのかぶせてね、
うんうん、じゃあ男か女か何歳かも分かんない、うん、もう真っ黒受けに焦げちゃった人たちが誰かも分かんないよね、うん、そしたらね、
それは確かに大変ね。そしてね、
祖母は当時あの祖父の仕事を手伝っていました。で祖父の仕事は自動車の関係で、そのため祖母はあの、まあ、軍に自動車を提供してたかなんかだったのかな。それであの その自動車トラックに抜けて運ばれてくるたくさんの死体を数えた、そういった経験があるという話をしてくれました。今回祖母の話を聞いていて、私はすごく印象的だったのは、ギリギリになるまで、本当ギリギリになるまで誰も深刻には考えなかったっていうとこなんですよね。それって今の空気にとてもつながるような感じがしているいます。やっぱりその救助とか、その、戦争ができる国にとか、一人前の国にみたいな形でその武力を持とうっていうような、議論が起きるのは悪くないことだと思うけど、そうしようっていう声が大きくなっていくことに私はとても怖さを感じるんですけども、本当それはギリギリになるまで本当に自分たちの頭の上に爆弾が落ちてくるっていう空想とか、自分たちの頭の上に落ちないにしても誰かの上に爆弾を落とすかもしれない可能性ってことは全く想像できない。本当ギリギリになるまで、そう、本当ね、痛みを感じないと分かんないっていうような想像力の鈍さでやっぱ突き進んじゃうんだなって。それはどの時代でもね、一番やっぱ声を出せない人たちが巻き込まれてしまう怖さなんだなってことを祖母の話を聞きながらそんなことを思いました。番組の中では放送しなかったんですけども、その他に祖母に聞いたのは天皇どう思ってたっていうことも聞いたんですね。ただその生活するのに必死なわけじゃない、みんな生きていくのに必死だから、その天皇陛下バツァイなんとかさ、真面目に思ってる人なんて私の周りには少しも、少なくとも私の周りにはいなかったよと、考えたことなかったよって、それよりも何を食べるかとかね、そういうことの方が大事だったと。祖母はその東京の会社のところにいて、祖父の会社にいて食べ物が恵まれてたんだって。でもその食べ物恵まれていて、近所にも闇で流れてくる食べ物ね、それを配ったりとかして、で食事には困らなかったけども、でも食事の匂いには気をつけたって話もねしてくれました。でそのカレーを作ったりとかするときに匂いが漏れると何を言われたか分かったもんじゃないじゃない、だから匂わない料理法を考えて牛肉を焼いたよみたいな話もねしてくれたりしたんですけども、やっぱりその戦争って軍艦とかさ、そのかっこいい軍隊の人たちがカツカツカツって歩いてるようなイメージとかさ、そういうもんじゃなくて、なんかその人の視線をどう気にするかとか、毎日何食べてその食べ物がちゃんとね得られないんじゃないかとか、あと突然ある日いろんなものが空から落ちてきて目の前に真っ黒焦げの死体を見る、その死体は男も女もね、年取ってる子供かも分かんないような死体を見てしまう、そういうような、そう、本当にすごくそういうことなんだよね。そうそうでした。で今日私さっきねテレビを見ていて知ったことなんですけど、これ初めて知ったことなんですけども、ニューヨークの911で崩壊されたワールドトレードセンターのビル、グランドゼロって言われてますけども、あの跡地に何を作るかっていうことを初めて今日知りました。知ってますか皆さん。私はね本当にびっくりしました。私も以前グランドゼロにねニューヨーク行った時に行きました。とっても大きな広い穴ぼこだったね。でニューヨークの人はそれをバスタブって呼んでいたけども、本当に大きな、そのバスタブに何が入るのっていうような本当に広い穴だったんですけども、そこに今度建てられるもの、それは平和公園だとかさ、記念碑だとか、そういう話はいろいろあったと思うんですけど、そうではなく、ワールドトレードセンターよりもさらに大きなビルを建てるということでした。でそれがねアメリカ人にとっての希望だっていうような、そういうような意味もあったのかもしれないけども、でもやっぱりとても怖いよね。その戦争とかその何かを戦うってことの根本にやっぱ復讐であるとか一心であるとか、そのアメリカの国とか何かけてみたいな、そういった思いとか、そういったことが人の命より優先される、そういった現実があるんだなってことを感じました。戦争は本当に嫌、知らないけども、自分に実際に爆弾がかかってきたことないけど、本当にその俺がっていうようなさ、俺の国が、そういうようなその何、男の固権みたいな、ものすごいそういうところの延長に 人と戦う争うっていうことがあるような気を改めて感じた、そんなニュースでした。ということで、皆さんは、そうばあちゃんや、おじいちゃんでまだ生きてらっしゃる方で、お母さんやお父さんでもね、あの近所の人でもいいですよ、戦争の話っていうのを。でもね、ちょっとやっぱり大変だったですね、今回聞くのね。やっぱ突然聞くっていうのは、その普段そんな話してないのに突然聞いたわけじゃない、私も普段一緒に暮らしてないでおばあちゃんのところに行って、おばあちゃん戦争の話聞かせてって、でもそういうもんじゃないんだなっていうふうにやっぱり思った。あのもっともっとゆっくりと時間をかけて祖母と話をしていきたいななんてことを今回は思ったりしました。一つ聞き忘れたのは、今の時代をどう思ってるってことを祖母に聞けばよかったななんてことを思ったりもして、インターネット番組ばあぼし、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。北原みのりでした。